こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町。5つの町を線でつなぐと、夜空に輝くカシオペア座の形になります。でも、ちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは、星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して、5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて、今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。今回で3回目となるコネクト、星をつなぐ若者たち。この番組では県北広域振興局の皆さんに案内人になっていただき、一緒に番組を作っていきます。今回の案内人はこの方です。
皆さんこんにちは、岩手県県北広域振興局の田澤拓也です。よろしくお願いします。
田澤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどんな方を連れてきてくださったんでしょうか。
はい、今回は軽米町の地域おこし協力隊の菅野さんと、一戸町の地域おこし協力隊の小寺さんのお二人に来ていただいております。
はい、軽米と一戸からということで、じゃあまずは、軽米町の地域おこし協力隊、菅野さん、よろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは、軽米町地域おこし協力隊の菅野幸男と申します。よろしくお願いします。
そして一戸町からは小寺さん、よろしくお願いいたします。
はい、一戸町地域おこし協力隊の小寺翔二と申します。よろしくお願いいたします。
はい、ということで今日は男性2人、どんなお話が聞けるのか楽しみなんですが、まずはどうしようかな、菅野さんの方から、そしたらここまでと言いますか、まあ、年齢もちょっと言い方難しいです、
57歳でございます。
あ、57ですか。
はい、
おお、僕より先輩ですか。若々しいですね。ということはじゃあ
永遠の30代でございます。
永遠の30代、
はい、
見習いたいですが、
はい、
菅野さん、そしたらまあここに至るまで、はい、軽米のその協力隊は今何年目ですか。
今年3年目になります。
3年目。
はい、
それまでってどういう人生を経て軽米の協力隊に今いらっしゃるんですか。
はい、はいはい、私は仙台市出身です。もう生まれも育ちもずっと仙台。
はい、
まあ、正確に言うと生まれた時だけ盛岡っていう時があったんですけれどもまあ、生まれて物心ついてからもずっと仙台で生活しておりました。でその後、まあ、高校卒業して専門学校に行きまして、飲食店を18から50歳まで33年間飲食店をやっておりました。
あ、もう飲食一本で。
そうです
ね、はい、飲食店といってもまあいろいろ和洋中、はい、朝の店から夜の店まであるじゃないですか。はい、どんなお店されてたんですか。
居酒屋をずっと33年やってたんですけど、元はね、はい、ラーメン屋さんだったんですけれども、そのラーメン屋さんがなんか知らないけどラーメンだけではちょっと大変だったので、
うん、
じゃあ夜もやって、じゃあ居酒屋にしちゃおうかみたいな感じで居酒屋になり、
はい、
その後まあ仙台の地下鉄が開業して、はい、地下鉄の駅前ということもありまして、あとバブル
も
ありまして、
はい、うんうん、
まあ結構バリバリやってた時期があるんですけれども、
はい、あ、そうですか、
はい、
まあ、でも でそれこそ生まれも育ちも仙台で、はい、で仙台でそれこそ修行をして、
はい、
お店ご自分で持たれて、
そうです、
でやってた菅野さんが、
はい、
県をまたいで、
はい、
軽米の協力隊になったっていうのはどういう物語があったんですか。
いろいろとございまして50歳の時に実はちょっとゴルフで足を怪我しまして、
はいはいはい、
めったにやらないゴルフだったんですけど永遠の30代ですから、
なるほど、
身も心も30代のつもりして、
はい、
パーンと打ったらもう崖の上に上がってて、それをこうダッシュで取りに行こうと、打ちに行こうと思ったらそこでブチッと足をやってしまいましてですね、
あらら、
それがきっかけで、いやもう50で体力的にもある程度限界が来てて、自分の体がダメになると仕事もできないっていうのがあったもんで、
はい、
いろいろ考えて転職をしようかなっていう思った時期があったんです、
はい、
そこから転職をしたのが、ちょっと再生可能エネルギーとか、
うん、
産廃を活用した仕事をの会社をちょっと立ち上げてですね、友人と一緒に。
ああ、なるほど、はい、
そちらの方にちょっと移ったんですよ。
まあそういう世の中の流れもそういうタイミングの頃ですよね、きっとね。
そうですね、うん、はい、うん、それでまあ移ったんですけど、なかなかそういった仕事もうまくいかず、うん、
はい、
たまたま宮城県のその県の担当者さんと話をしてる時に、岩手県の軽米町っていうところが再生可能エネルギーすごい力入れてて面白いところが、行ってみないっていう話をされた。
はい、
でそれで担当者様の電話番号を聞いて電話をしたら、
うん、
いやあのもう一人の担当者が来週仙台に行くんで会ってみませんかっていう話になって、
はい、
それでお会いしたら次の週ちょっと軽米でイベントがあるんで来てみませんかって言われまして、
トントン拍子ですね、
はい、行ったら、まあ、なかなか面白い街だなというふうに思いまして、
うん、
もちろんそのいろんな再生可能エネルギーもですし、特産品もいっぱいありそうだなとか、
はい、
思ったもので、じゃあちょっと興味あるなって言ったら、じゃあ来年の4月から来いやって言われたのが3年前の10月。
なるほど。
その半年後にはなぜか軽米に行っちゃったっていう感じですね。
そうですか、はい、なんかもうここまでで結構大きな物語ですね。それこそね、
よく聞かれるんですよ、なんで軽米なんですかって言って、うん、まあ、あのパワーはすごかったですね。会ってからその来いって言われるまでのわずか、はい、ね、1日やそこらでもうトントン拍子で決まっちゃったみたいな感じ。
まあ、タイミングと本当にいろんなものがうまく合致してっていうことだったんでしょうね。
そうですね、うん、はい。
じゃあそもそもは、カルマイニはその再生エネルギーの方のエキスパートというか、
もともとはその飲食やってたっていうのがあったので、あ、
それも
そうか、はい、うん、そっちをぜひやってくれないかっていうふうなところがあり、
あ、
で私の気持ちの中では飲食はもう50でちょっと線引きをしてた部分もあったから、うん、
ですよね、
うん、その辺はまあなんだろう、再生可能エネルギーに力を入れながら、
うん、
そちらのお手伝いもできればなっていう感じでは思ってました。
なるほど。そしてそこからの3年間の話はちょっとまた後でお聞きしたいと思います。はい、はいはい、そして、もう一方、一戸町の小寺さん。
はい、小寺と申します。
はい、小寺さんはちなみにご出身はどちらなんですか？
私はですね、あの一戸町なんですよ。あの岩立というところなんですけど、
もともと一戸ご出身の小寺さんが、
はいはい、
今協力隊でいらしているということは、
はい、
一回外に出られてということですか？
そうですね、あの以前はあの盛岡で調理師をやっておりました。
調理師さんですか？はい、はい、先ほどのね、菅野さんはラーメン屋さんからの居酒屋さんということでしたが、小寺さんはどんなお料理を？
私の場合はあの盛岡の調理師学校を卒業しまして、地元に2年ぐらいおりまして、
はい、
あとは横浜とか東京の、まあ、ホテルとか、あと、まあ、結婚式場ですか、
うん、
そして信用して、まあ、盛岡に帰ってきまして、まあ、ホテル東日本とか、あとマリーデマナっていうあの結婚式場ですか、
はい、
に勤めておりまして来たような感じになります。
じゃあもう料理のレパートリーは和洋中どれでもいけるっていう感じですね。
いや、なんちゃって料理が多いんですよ。いや、まあ、できれば、まあ、本業はまあ洋食なんですけど、
はい、
まあ、和食とか中華というのはまあなんちゃって料理でやらせてもらってました。
まあでも菅野さんも小寺さんもお二方長くその料理畑で現場にいらしたので、もうなんて言うんでしょう、まあ、プロ中のプロですよね。カノさん小刻みに首振ってますけど。
私はあれですよ、その料理云々っていうよりも、うん、コミュニケーション。
ああ、なるほど、
はい、まあ、夜の仕事の方が多かったもんですから、
飲み屋さんはそうですよね、
仕事を帰ってきて、うん、帰りにこう必ず寄ってもらえるような、
はい、まあ、じゃあお二方とも、まあ菅野さんはね、あまり本意ではなかったとはおっしゃってましたけど、
まあ、そんなことはないですけど、まあ、そこがメインではなかったっていう感じですよね。
まあ、でも職を期待されて協力隊、うん、 として小寺さんは今何年ぐらいですか。
去年の1月に、まあ、着任しまして2年目になります。
あ、2年目ですか、はい、本当じゃあまだ1年ちょっとってとこですね、
はいはい、
これまではどんな、まあ、ちょっとじゃあキャリアの長い菅野さんの方から、はい、その3年間でどんな形の協力隊での活動をしてきたのか、
はい、まあ、3年目だから丸2年経ってですね。あ、
なるほど、
はい、軽米町に赴任してこれをやってっていうふうに、もうこれってこう凝り固まったものはあんまりないのかなって思ってまして、
はい、
まあ、フリーミッションみたいな形にはなってるのかなっては思うんですね、
はい、
でも本当にいろんなとこ飛び回ったりもするし、
うん、
例えば商品開発にしろなんとかそういうふうなのもあります、
はい、
あとは各地行って交流も深めたりとかっていうのもあるんですが、
うん、
まあいろいろと今制約のある状況で、
まあ、ご時世的にってことですね。
そうですね、
うん、
1年目は全くそれができない状態で、はい、正直言って町の中の調査みたいな感じですよね。要するにかいろんな人たちと携わったりとか、あ、この人はこういう人なのねとか、こういうところにこういうものがあるのねっていうのでリサーチするぐらいで終わってしまったっていうのが正直なところです。
はい、
で2年目で、まあ、いろいろその商品開発、特に高校生の意見を取り入れた商品開発だったりとか、
はい、
あとはまあ地元の人たちとのやり取りをしての商品開発っていうところはだんだん進んでるのかなっていうふうには思ってるんですけれども、やっぱりなんだかんだ言ってショックになっちゃいますけどね、その辺は。
まあ、はい、軽米町の特産品を使ったその食の商品開発ですか。
そうですね、
はい、なんかその例とかって挙げられますか。
一番最初に私言われたのが、高校生がこういったもの作れないかっていうのを私の方に相談しに来たっていうのがあって、
はい、軽米高校の
生徒さん。そうです、そうです、うん、軽米高校の 3年生ですね、
はい、
地域を盛り上げるために自分たちの考案したお菓子を作れないかっていうふうな話がありまして。
お菓子ですか、
はい、うん、何って言ったら、うん、どら焼きを作ってほしいと。
どら焼き、
はい、
はい、
でどら焼き、おいいねっていうふうな話で、
うん、
猿梨を使ったどら焼きと、はい、まあ、猿梨が特産品ですので、
うんうん、
それを使ったどら焼きを作りたいということで相談を受けまして、
はい、
まあ、いろいろ試行錯誤して、それが実は一昨年の10月ぐらいだったんですけども、
うん、
要は卒業式に間に合うように作りたいと。
10月にオーダーが来て、
はい、
まあ、卒業式って3月、
まあ5ヶ月弱ぐらいですかね。けれども、
それどうなんですか、そのプロの料理人の立場からして、うん、ゼロから作るのにその4ヶ月っていうのは、
まあ、正直言ってただ作るだけだったらすぐね、それこそレシピ見て、
はいはい、
こうしてあしてっていうのはできるんでしょうけれども、うん、じゃあそれを商品化するためにどうすればいいのというと、やっぱり、ね、予算もあるし、
はい、
原価を超えて赤字になるようなものを作ってもしょうがないので、
まあ、一回こっきりだったらね、どうにでもできるんでしょうけどね、
ある程度の値段で、
うん、はい、
クオリティのあるもので、しかも皆さんに喜んでもらえるものっていうようなところで、
はい、
考えて、一番は3月1日に間に合うことというところでやらせていただいたんですけども、
はい、
おかげさまで業者さんのお力添えもいただいて、
うん、
卒業式に卒業生全員に2種類のどら焼きをお配りすることができたんです。
2種類というのはどういう違いがあったんですか。
和テイストと洋テイストですね。片方はあんこを使ってて、片方は生クリームを使ってみたいな感じになります。
なるほど、
はい、
猿なしはしっかりとどちらにも使って。
もちろんそうです。
あ、
はい、
なるほど、美味しそうですね、
はい、でまあ、ちょっと商品化っていうとパッケージングの問題とかそういうふうなのがあって、
うん、
まあ、今検討中というか、まあ、1年ちょっと経っちゃったんですけれども、
はい、
まあ、今年度中には普通に店頭に並ぶのかなというふうに思っておりまして。
なるほど、はい、そうか、小寺さんの方は、
はい、
まあ、ちょっとまだね、着任されて、
そうですね、
およそ1年という、ね、はい、お話なんですが、
今の大体活動としましてはですね、毎週木曜日ですか、
はい、
役場の地下食堂でですね、地域の食材を使った料理、
はい、
ランチですね、
おう、
を限定30食で提供しております。
一戸の町役場の地下に、
地下に食堂がありまして、
いわゆるそれはその基本的に職員向けの社食みたいな感じなんですか。
とは違います、
ね、あ、違うんですか。
一応そこ空いておりまして、
うん、
でそれを町から借りるような感じで、私の方が申請してですね、借りてやっております。
あ、じゃあゼロから作ったんですか。
そうですね、はいはい、
おお、なるほど。
であとキッチンカーもですね一応役場の方から作っていただきまして、一戸辺の駅前とかですねあといろんなイベント会場とか、うん、一応フードを販売出しております。
はい、いいですね。おいいですね。
結構いろいろ楽しみながらやらせていただいております。はい、
ちなみにその役場の地下のお店は、はい、店名は何て言うんですか。
一戸辺町役場地下食堂
超ベタですね。
その実直な感じですね。
いいですねキッチンカーね。
いいですね。
キッチンカーもなんか本当にこう私が来るっていうことでなんかそういう買ってもらったような状況もある。
僕らが来るにはちょっとインパクトが弱いんですかね。
キッチンカー買うから誰かやる人いないからっていう感じですかね。
わかりました。一戸さんではキッチンカーを用意していただいたという旨をカルマイ町の方にもぜひ伝えたいと思いますので、はい、田澤さん力貸してください。お願いします。
そのキッチンカーは今どれぐらい稼働してるんですか。
今月2回ぐらいですね。
月2回ぐらい、はいはい、もっと動かしたいですね。でもね、
もうそろそろ暖かくなれば運動公園とかですね、あと縄文公園とかいろんなところに、まあ、月何回か、まあ、出向けるかなと思っております。
何売られるんですか。
今はですねとりあえず町の、まあ、あのパン屋があるんですけど、はいはい、パンを使ったりハンバーガーとかですね、ホットドッグとか、あと町の食材を使ったキーマカレーとかですね、はい、そういった感じの、はい、ちょっと、まあ、簡単な感じのフードを販売
し
ています
。ね、菅野さんすごくこうキッチンカー、はい、羨ましがっておりますが、はい、もし、はい、菅野さんキッチンカーどうぞと来たら何やりたいですか。はい
は
い、
今お話の中で出たハンバーガーとかホットドッグは絶対やりたいんですよ ね、 いいですね。なんでかっていうと地元の高校生とかと話すると、うん、例えば大手のハンバーガーチェーン店さんありますよね、はい、マクドナルドとか、うん、そういうふうなの街の中にあったら最高なのになとかいう話になるわけですよ、うん、
はい、
でやっぱりオリジナリティのあるもので美味しいものを作ろうっていうのはやっぱり料理人とすると、
うん、そうですね、
やっぱりやりたいなっていうふうなのがあるので、それで並んでもらえたら最高じゃないですか。そうですよね。
お話はますます盛り上がっていますが、ここで二戸地域振興センターよりお知らせです。二戸地区広域商工観光推進協議会では、地域のイベントやセミナーなどの際に活用できる感染症対策物品を無料で貸し出しています。貸し出し物品は非接触型体温計、足踏み式消毒液スタンド、加湿器、そして屋内の換気の目安を確認できる二酸化炭素濃度チェッカーです。期間はいずれも原則として14日間以内となっています。貸し出しを希望される場合は、使用の5日前までに二戸地域振興センター地域振興課内協議会事務局までお申し込みください。お問い合わせお申し込みは電話 0195-23-9205、 23局の9205番です。それでは引き続き、軽米町の地域おこし協力隊菅野さん、一戸町の地域おこし協力隊小寺さん、そして案内人田澤さんとのお話の続きをお楽しみください。
私も今度一戸の B 級グルメですね、はいはい、その雑穀を使った料理をやろうかなと今考案中なんですけどね、うん、はい、まあ雑穀を使ったコロッケとかですね、はいはい、そういった感じのをちょっとやってみようかなと思ってました。
なるほど。
それってよそからはいけないんですか。います、僕ら買う前からその B 級グルメに参加するっていうのはダメなんですか。
いいんじゃないですか。
いいんですか。
でさ、B 級グルメというのは、はい、あのフェアというかコンテストにエントリーするということ。
いや、そこまではいかないと思うんですけど、とりあえずその B 級グルメをちょっと確立したいなと思ってはいるんです。
ちょっとあのお声掛けいただければ。
あ、そうですか。
もしあのルール上問題なければぜひ参加させてください。
いいんじゃないですかね。
ね、連合軍でやったら、ね、はい、なおいいじゃないですか。雑穀って聞いたらカルマイ町もね、はい、参加したいですもんね。
はい。
いや、これはもう県がまとめて、カシオペア連合で、
まあね、そっからスタートして県がそう、県民にはみんな集めよう。
ヤジが飛んできましたけど なんかそういうのいいですよね。
絶対いいですよね。
食ってやっぱり、うん、要って結構いい、うん、腰になる、
うん、やっぱりカルマイ単体とかイチャヘ単体とかって考えるより、うん、広域でやってた方が、例えばカルマイの人たちが一の日に行ったりとか、うん、二の日に来たりとかっていう風になったりとか、うん、その逆もあったりとかすると、うんうんう
ん、せっかくキッチンカーあるのに一の日町内だけじゃもったいないですもんね、はい、
う
ん、
そうですね、はい、そうですよね。
実際そのうちのみるみるハウスの前とかでピザとか二の日からピザ屋さんが来たりとか、
うんうん、
結構にぎわってると思いますよ、はい、普段食べれないもの食べれるのでぜひ
ね、なんかそうやってこう広がっていくといいですね、
はい、
まあ、だいぶこう今時間も回ってきましたので、
はい、ちょっと一つだけ
あ、いや、はい、よろしいでしょうか。全然大丈夫ですよ。
今さっき新商品開発でちょっと面白いものを今作っておりまして、
はい、お、何でしょうか。
こういったものなんですけど、冷え味噌アイス、チョコアイス、はい、冷え味噌を使ったチョコアイスなんですけど、
冷えの味噌を使ったしかもチョコアイスなんですか、はい、
その名もダデバ。
ダデバ、アルファベットで N から始まりダデバ、
ダデバ、ダデバ、
なんとなく聞き覚えのあるような
これをね、あの地元の大黒醤油さんが、
はい、
考案をしまして、で、まあ、業者さんに作っていただいているものなんですけれども、うん、近日発売ということでですね、
ちょっと想像がつかないんですけど、はい、冷えの味噌を使ったしかもチョコアイスなんですか。
はい、見た目はただのチョコアイス、
はい、
ところが最初試食をいろいろしたんですけども、一番最初に食べたものがうわなんだこれ味噌すげえなーって思って、
はい、
味噌の味が結構強くてですね、
うん、
でちょっとこう何パーセントがこう少しずつ、少なくなったものを食べていった瞬間に、あれ一番最初の方が一番美味しいよねっていう話になりまして
あ、
で結局はもうそれを食べたら病みつきになるっていう、一番最初一発目の印象、あれ味噌じゃんこれっていう感じだったんですけど、うん、だんだんこう癖になる味、これ結構面白いですよ。
あ、そうですか。
これ冷えっていうのは冷えので作った味噌ですか。
そうです、
冷え麹ですね。
そうだね。
あ、冷え麹。
ああ、やっぱそのコクというか深みというかそういう感じになるんですか。
そう、もう最初見た目はもう完璧チョコレートなので、うん、食べるとあれこれ味噌、はい、っていう感じだったんです。
小寺さん熱心にメモってるのが面白い
しかもまあちょっとね、このいたずら心、遊び心の満載の論文ですよね。
そうですね、うん、
なんでここに大黒さんがいて下は某有名なゴディバのロゴみたいな感じの
ね。
ああ言っちゃった。
みんな言わないように言わないように抑えて。
分かっちゃいました。そこは、ね、結構大事、ね、大事なんですけどもね。
まあでもちゃんとこうこっちの方言でダデバっていうね。
だから高校生分からんって言ってました。
あ、なるほど。どういう意味ですかと。
ダデバ。
N がついてるんで。ダデバ。
ダデバ。
ダデバ。
しかもこのね小文字のところがちょっと味噌なん
です。そうですね。
いや、うまいですね。
そうなんですよ。まあ、こういったものもね今、うん、開発中でございまして、
はい
はい、
ますますという感じですが、
はい、
まあ、お二方いろいろと精力的にされているようですが、まあ、当面ここからのちょっと今年度こんなことやっていきたいなとか、うん、まあ、もう少し長い中長期の話でもいいんですが、ちょっとそういった話をお聞かせ願えればと思うんですが、
はい、私の目標というかそういったのは、あの要するに仲間作りをすごく今回、
はい、
テーマにしております。
はい、
なぜかというとやっぱり私が来て2年で取った情報っていうのは、うん、所詮2年に過ぎない
ですね。はい、
今まで例えばこんなお祭りをやってました、こんないいことがありました、こんなことがあったんですよっていうのを聞くのはやっぱり仲間がいていろいろ話を伺うことによってそういったものが気づくのかなというふうに思ってるんですよね、
うん、
それをやっぱり復活させるものは復活させたいし、
はい、
もっと広げていきたいものがあるんであればそれは広げていきたいしというふうなところがありまして、とにかく仲間作りをテーマにして、
はい、
それでいていろいろな商品開発だったりとか、あとはやっぱり PR ですよね、
うん、
地元にこんないいものがあるんだからっていうので PR とかもどんどん進めていきたいなというふうに思ってます。
はい、わかりました。小寺さんいかがでしょうか。
はい、
私の方ですけども、そうですね、まあ、先ほども言いましたけども、あの一戸のですね、あの B 級グルメですか、
はい、
それの確立をしたいなと思っておりました。であと、まあ、あの一戸には結構あの産物、まあ、乳製品もそうなんですけども結構あの、まあ、多いんですよね。それで、はい、まあ、できましたらばその、まあ、レタスなりトウモロコシとかトマトですか、うん、そういうのを加工した料理をですね、そのキッチンカーで、まあ、あの販売とか、まあ、いろいろ宣伝したいなと思っております。
はい、はい、そっか、まあ、どちらもでもいずれにしてもその食材はね、はい、本当にたくさん美味しいものがあると思いますので、なんかこういうところでね、あの交流いただいた他町村とかもね、こうやっていろいろと何かスイングして生まれていくといいですよね。
そうですね、うん、はい、これをきっかけに、
はい、本当にねこれをきっかけにいろいろとやっていけたらいいですね、田澤さん。
そうですね、こういうふうにあの協力隊の方が話して、
うん、
こう一つの線をこうつないでいっていただければ、この違うものが生み出せていいのかなと思いますので、はい、
ね、で前回あの、うん、収録、まあ、4月に放送した分の収録に来てくれた、九戸村の協力隊のまだ大学出たての子もね、本当にこう今郷土食をすごく関心があって、
はい、
この地域で食いろいろやってる方ととにかくお話がしたいって言って今日来てくれてたら多分相当喜んでたね。
そうですね、すごい情熱のあれそれに
ここはあれですよ、田澤さんとか安倍さんちょっと人
だから次回また次の収録の時に、ねはい、今日いらしたお二方と、
まあ、ラジオばっかじゃなくて、
あそうです、現場でね本当に
そうですそうです、うん、でそれで話したことをまた こういうところでまたお話できたら、
ね、はい、そうですね、はい、そういうところに本当僕またマイク持っていきますので、
あぜひぜひ、はい、お願いします。
はい、ということで田澤さん、
はい、
今日はにぎやかなお二人で、
いやすごいダンディーなお二人の濃い話が聞けましたね。
ね、本当に情熱的なお二方、しかも ねあのやってらっしゃることもすごく魅力的なことで、
うん、いやそうですね、B級グルメの、情熱というかがある小寺さんと、
うん、
あとは、まあ、ダデバ のチョコレートとかいろんなものをこう模索している、神田さんと2人、うん、なかなか面白い話が聞けましたね。
ね、ここからの展開期待したいですね。
そうですね、ここからいろんな展開ができると思うので、うん、はい、つながっていただければと思ってました。
はい、ということで、今回は県北広域振興局の田澤さんを案内になっていただきまして、軽米町から菅野さん、そして一戸町から小寺さんおいでいただいていろいろとお話をお伺いしました。皆さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました
ありがとうございました。
今回のコネクト星をつなぐ若者たちいかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。